5ページ一般質問 Q&A 続きレベル3まで。レベル2は議員名、会派。レベル3は質問内容と回答。池田文雄議員、新政会。君津市学校再編について。東京オリンピック・パラリンピックでの君津市の振興策について。観光行政について記載なし。道路行政について記載なし。学校再編。質問。学校の統合対象となった各地域で設置する統合準備室の構成と、上総小備津地区における統合準備室の設置について伺う。回答。企画運営等を担当する運営部と、検討テーマごとに5つの部会からなる専門部会で組織される。5つの部会のうち、総務、通学、PTA の3部会については、地域や保護者の方に参加いただき、教育課程、事務の2部会については、学校関係者と教育委員会で進めていく。また、上総小備津地区の対象となる中学校区において、6月末に今後の再編・統合の進め方について説明を行い、10月頃に準備室を設置する。質問。松岡・亀山地区の段階的な統合の進め方も必要であると考えるが、広域での学校統合により、松岡・亀山地区の小中学生が担っている伝統文化の継承や学校等への関わりが難しくなることが懸念されることについて、本市の考えを伺う。回答。統合によって広くなった学区を新しい地域として捉え、その中で新たな担い手の育成、交流等が生まれるという前向きな考えでいる。機密の名水。質問。君津の名水は平成の名水100選に選ばれている。幕張メッセで4競技が開催される東京オリンピック・パラリンピックでの頒布等、君津の名水を活用した振興策について伺う。回答。千葉県内で唯一平成の名水100選に選ばれた生きた水くるりを国内外からの来訪者が多く見込まれる東京オリンピック・パラリンピックに関するイベント等で頒布することは、本市の PR や観光客を呼び込む手段として非常に有効であると考えるため、今後調査・研究をしていく。船田健二議員、新政会。第2次まちづくり実施計画について。中心市街地活性化について。地方創生について記載なし。教育行政について記載なし。大英機密店の跡地利用。質問。大英機密店跡地の状況と今後の利用方針について伺う。回答。イオングループが運営する食料品や日用品を販売する店舗が出店する予定。高速バス路線の利便性向上。質問。4月から新たに開通した君津新宿線の利用者数について伺う。回答。上り線、下り線とも毎日8便運行し、5月の1便あたりの平均乗車人数は、上りが 7.9 人、下りが 6.7 人となっている。質問。利用者増加を図るため、各種割引制度が有効と考えるが、制度について伺う。回答。学割や定期券などの割引制度はない状況。今後、路線の増便や、各種割引制度の適用等、運行事業者に働きかけていく。有害鳥獣対策及び罠の狩猟免許試験の状況。質問。 定員を超えたことにより受験できなかった人がどのくらいいたのか伺う。回答。県の自然保護課によると、3月の南房総市を会場とした試験で、定員枠を超え、受験できない方が多数いたとのこと。質問。鳥獣害対策の第一歩目は、捕獲従事者の確保が大前提。受験の機会を増やすことが必要だと考えるが、見解を伺う。回答。受験の回数や場所、受験者数の増加は必要だと考えており、県に対して要望していく。主食用米の価格安定と農業者の負担軽減。質問、飼料用米の推進について、作付けに対する交付金は今後も継続されるのか伺う。回答、国の政策で不透明な部分もあるが、現状の支援が継続するものと考えている。下田健吾議員、諸派、機密改革。市民の命を守るための防災対策、記載なし。健康都市の実現のために。市役所の経営改革について、記載なし。消防政策について。高齢者の支援について、記載なし。増大する管理されない空き家対策について、記載なし。児童生徒のための学校再編について。虫歯で口腔崩壊の子49人。質問。全国で虫歯の予防や治療がほとんどされていない児童生徒が見つかっているが、本市はどうか。回答、平成28年度、虫歯が10本以上か、歯根しか残っていないのは、小中学校で29人、保育園で20人、検診後のフォローに努める。小糸中武道場廃止は再検討を。質問、本市は武道教育の伝統があり、近年その業績も顕著。統合が予定される清和小糸地区の武道教育の今後をどう考えるか。回答、統合校にふさわしい武道が推進できるよう指導体制の充実を図っていく。質問、拠点となる小糸中武道場を廃止しようとしている。規模や補助金等知恵を尽くし再検討を求めるがいかがか。回答、まずは指導者を強化し、レベルを高め、施設については総合的に考えていく。30年以上続ける消防団員も。質問、消防団員と家族の負担軽減をどう図るのか、方針とスケジュールを具体的に。回答、早急に検討委員会を立ち上げ、分団統合や処遇改善を今年度中に決定する。質問、昔の消防団員は2期4年3期6年が基本。今は新しい人が入らない限り何年も活動する。長い団員はどれくらいか。回答、分団員で在籍の長い方は清和地区で30年、上総地区で26年の方がいる。小糸・津波山間部はバスがない。質問、小糸・津波地区の山間部ではバスがない地域がある。スクールバスの活用は。回答、今年度は小糸・清和の地域にあった公共交通のあり方を研究予定。それ以外の地域についてもスクールバスを生かすなど、さまざまな手法も視野に入れ、検討を重ねていく。須永和義議員、諸派新風。人口減少に歯止めをかける施策について。君津駅周辺の活性化について、記載なし。 小糸川河口周辺の有効活用について、記載なし。いじめ対策について、記載なし。人口減少に歯止めをかける施策。質問。市では転出者にアンケートを行っているが、転出理由で住宅の都合というのが3番目に多い。具体的にどういう都合か。回答。転出理由に住宅の都合が多かった要因としては、本市では近年、土地区画整理事業などを手掛けてこなかったことにより、新たな住宅用地の供給が少ないこと等を含め、総合的に判断されたものだと分析している。質問。隣の木更津市では住宅開発が盛んに行われ、人口が増加している。君津市に住宅供給地がなければ、木更津か君津かという選択肢にはならない。君津市のどこをどのように開発し、住宅供給をしていくつもりか。回答。定住人口の増加を図るためには、新たな住宅地の供給は必要であると考える。現在、八重原地区において、民間の宅地開発が促進されるよう、インフラ整備を行っている。質問。市として戦略的に、主体的に、ここを宅地開発していこうという場所はないのか。回答。現時点では、市が直接行うような市街地開発事業を予定している地区はない。質問。マンション供給も住宅供給の一つ。駅周辺の一等地が駐車場ばかりでは発展するはずがない。政策誘導によるマンション供給が必要だと考えるが。回答。木更津市が実施している街中居住マンション建設補助事業は、対象経費の一部を国と市が補助する制度である。質問。君津市でも可能か。回答。君津市でもできる制度である。質問。この居住マンション建設補助事業、それから宅地開発、住宅供給事業をまとめて進めていただきたいと思うが、副市長の見解を伺う。回答。私を含め建設部長、企画政策部長は、君津市の発展、また開発のために県から来ているようなもの、努力をしていきたい。
議会豆知識、パート2。質問。公共施設等調査特別委員会はどんなことを調査しているの？回答。君津市の公共施設の多くは、昭和40年代からの急激な人口増加を受け、短期間に整備されたため、一斉に更新時期を迎えています。大規模な改修が見込まれる中、適正な施設の規模や配置についての調査・研究を行っています。具体的には、学校再編に関すること、保育園・幼稚園の整備に関すること、学校給食・共同調理場の建設に関することなどです。質問。議会基本条例策定特別委員会はどんなことを調査しているの？回答。地方分権時代に入り、法規制の緩和が継続して行われ、議会の組織や運営のあり方について、各議会の判断で定めることが可能となっています。本市議会においても自主的な取り組みを効率的かつ効果的に進められるよう議会基本条例を策定するため必要な調査・研究を行っています。質問。一般質問って何？回答。議会には議案等を審議するだけでなく執行機関である市を監視するという役割もあります。このため、 市が行う事務に関して質問し、見解等を求めることが認められています。これを一般質問と言い、本会議で行われます。質問。一般質問はなぜ通告制を取っているの？回答。議長があらかじめ発言者の人数と内容を知ることで、議事の整理と円滑な運営を図ることができるようにするためです。また、事前の通告によって、市の執行機関側は答弁を事前に組み立てることができるため、質問した議員と噛み合った議論ができ、傍聴している市民にとって分かりやすいものとなることが期待できるからです。